さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、では東北旅の後半戦やっていきたいと思います。ちょっと東方見聞録的な感じになってますけれども、よろしくお付き合いください。では3日目になります。朝はね、なんと6時起床ですね。この日はもう帰る日なんですけれども、帰るまでになんと、100キロ近く飛ばしましてですね、飛ばしてはいないか、青葉城にまず行きました。青葉城跡ですね。伊達政宗の騎馬像があるところです。で、これなんか仙台で有名なね、像なんですけども、仙台といえば伊達政宗、っていう感じの私もイメージがあったんですけど、このね、騎馬像、意外や意外、めっちゃ山の上にあるんですね。なんか私ね、駅前すぐぐらいの、なんか公園とかにあるんかなって思ってたら、全然違う。結構ね、駅から遠いですね。で、車で行ったんですけれども、まあ、上までね、車で登れるんですけども、で、広い、なんていうかな、見渡せる、仙台市内を見渡せるような場所があって、で、そこにね、結構でっかい騎馬像がありましたね。で、その隣っていうか、ちょっと斜め後ろ側にも、これはね、何の像かな、ちょっと待ってくださいね。今、写真を撮ってきてるので、詳しいことがちょっと書いてないか探してますけども、こちらですね。小中碑っていうものがあるんですけども、ブロンズ像で、トビですね。トビのブロンズ像がすごい大きいのがあるんですけども、これが、台座の前に、置かれてるんですよね。で、本当はその台座の上に乗ってたらしいんですけれども、その東日本大震災で、落ちてしまいまして、で、ちょっと壊れたんですね。で、大きく破損して、その破損したものが、平成25年の2月に文化財レスキュー事業によって石段の前に仮設置されて、平成26年5月から文化庁補助事業として補修修復事業が開始され、平成27年7月に、修復のため東京のアトリエに運ばれ、平成28年、去年の、10月修復作業が完了して、石塔の安全性を考慮し、塔の上ではなく、基壇上に、元の段ですね、に、設置されましたということで、その石段というか、その台座になる部分の前に置かれてたんですよ。でも綺麗に修復されて、もうどこが壊れてたかもわからないぐらい綺麗にね、治ってたんですけども、なんか、確かにこの、トビーのブロンズ像が上にあったらば、まあ不安定ではあるだろうなとは思いましたけど、こんなところもすごい地震の影響があったんだなとね、思いました。伊達政宗像は大丈夫やったのかな？結構足、馬の足でこう台座に乗ってるので、まあ揺れには弱いんじゃないかなと思いますけど、騎馬像の方は特に何も書いてなかったですね。はい。で、ちょっと待ってください。伊達政宗のね、方も何か書いてたかな。ちょっと 仙台城の周辺マップっていうところにも、あの仙台のことについて、書かれているので、ちょっとそれを、読んでみましょうかね。仙台は初代仙台藩主の、伊達政宗によって築かれた仙台城の、城下町である。政宗は関ヶ原の戦いにあたって、慶長5年1600年青葉山の山上に、中世の山城仙台城、そこの仙台は数の仙に、よ代代っていう、なんていうのかな、五代さんの代代、大改編、大改品の代ちょっと字が違います。仙台城を再興して、仙台城本丸標高115メーターを築き、岩出山から移って広瀬川の河岸段丘に、城下を建設した。なるほど。政宗は寛永5年、1628年晩年の居城となる若林城に移り、城下が南東に拡張する。政宗は二の丸を造営し、政宗の、お玉や瑞鳳殿は本丸の南京ヶ峰の地にある。政宗の死後、二代藩主忠宗、は二の丸を造営し、藩政の中心が本丸から移され、城下の発展は元禄年間1700年頃に朝廷に達した。はい、現在の仙台の町は江戸時代の城下の範囲を大きく超えて拡大し、人口100万人を超すに越す政令指定都市である。市街地の緑は天然記念物青葉山や、市街地を流れる広瀬川とともに森の都仙台を代表する自然と憩いの場になっている。仙台城跡は平成15年2003年に国史跡に指定され、調査の上で保存と整備活用が進められているということですね。はい、仙台城周辺マップに書いてある文言を、読まさせていただきました。なんとなくね、仙台についてのことがわかるかなという感じでしたね。で、もう確かに青葉城跡っていうだけあって、もう全然なんかこう石垣とかはその青葉城跡の上まで行くまでにはまあいくつかあったんですけれども、それもちょっと現代、昔からのままではなさそうな綺麗な石段ではあったんですけども。で、てっぺんの青葉城跡の前に、政宗像があって、その後ろ側に、柱の跡がある、なんていうかな、石がこう、ポンポンポンって並んでるような、本当は跡だけ、ここが、畳の部屋で、何に使われてた部屋ですとかいう、記載はあるんですけど、足元にね。でも、そんなに、なんていうかな、柱が立ってたりとかじゃなくて、本当になんかこう、石の基礎の、ここに柱があったみたいな跡がポンポンポンってあるだけでしたね。まあ、その中、その上をこう歩いたりもできるんですけども、なんか意外と、なんかこう、そんなに広くないなっていう感じでしたね。日本のお城って本当なんか、思いのほかそこまで大きくないんですよね。はい。一個一個の部屋が結構、4畳半とかね、そんなぐらいの狭い感じでしたけどね。はい。まあ、このね、像は絶対見たいなっていうことで、本当は朝早起きして、まあ、そのままちょっとね、今から行くところまで、飛ばそうかと思ってたんですけれども、まあ、私が騎馬像だけは見させて、つって、ちょっと寄り道をしてもらいました。はい。そこから、高速に乗りましてですね、なんと、奥州平泉に、向かいまして、平泉の中尊寺を目指して104キロですね、車で行きましたね。飛行機の時間が、 3時だったかなに乗らないといけないので、それまでに、帰ってこないといけないということでね、結構高速頑張って行ってもらいました。で、高速の休憩所とかパーキングですかね、入って休憩してたら、トイレにね、まあ行った時に、なんか、ちょっと、気になる張り紙があって、で、覗いたらば、これ、びっくりしたんですけど、弾道ミサイル落下時の行動についてっていうチラシっていうのかな、が貼ってありました。で、弾道ミサイルは発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります、ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は国からの緊急情報を瞬時に伝える J アラートを活用して防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。1. 速やかな避難行動。 2. 正確かつ迅速な情報収集。行政からの指示に従って落ち着いて行動してください。はい。そして、なんか右側、メッセージが流れたら落ち着いて直ちに行動してください。屋外にいる場合、できる限り頑丈な建物や地下に避難する。建物がない場合、物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る、屋内にいる場合、窓から離れるか窓のない部屋に移動する、はい、で近くにミサイルが落下したっていう場合、屋外にいる場合、口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ避難する。屋内にいる場合、換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を密閉する。はい。っていうなんか張り紙があったんですよね。で、これ2、3回休憩したんですけど、各場所にトイレの出たところの壁に貼ってあって、あ、なんか、なんていうかな、やっぱり関西に住んでたら、そういう、こう身近じゃないんですよね、こういう弾道ミサイルとかそういうことがね。で、私が住んでる奈良なんかは特に内陸部なんで、そこまでね、危険にさらされるような危機感が持ってなかったので、あ、これを見たら、なんか、あ、なんかすごい、地震の時もそうですけど、すごい身近で大きなことが起こってるんだなっていうね、こともなんか感じましたね。はい。まあ、そんなことを、ありつつ、中尊寺に着きました。もうすっごいいい天気で、花粉がね、飛びまくってますね。ちょっと、前半の収録でもちょっと鼻が詰まってたんですけども、花粉症が今マックスで、ちょっと今もね、薬は飲んでるんですけど、ちょっと、このね、中尊寺がね、なんとね、杉並木があるんですよね。だからもうね、もうボロボロでしたけど、体調的にはね。うん、でも、ここでももちろん、御朱印いただきまして、で、本堂の方と、奥の金色堂の方と、両方で御朱印いただきました。でもね、他にも、なんかこう、目にいい、神社とか、こう、ちっちゃいなんかね、お堂みたいなのがいくつかあって、で、それもそれぞれ御朱印があるんですよ。で、ちょっとそういうちっちゃいとこはちょっとね、もう残念ながら飛ばしましたけど、まあ、御朱印いただくのにね、ちょっと300円かかるんで、あんまりこう、数が多いとちょっと大変だな、ということで、こう、本堂と、金色堂だけにしたんですけども、金色堂は、宝物庫と金色堂を両方見れるので、大人で800円しましたね。うん。で、金色堂本当に初めて行ったんですけれども、なんていうかな、金色堂自体を覆うような大きな建物があって、その中に、まあ、金色堂が、立ってるという、守ってる感じですね、風雪からね。うん、で、 実際の金色堂はもう天井から床までピッカピカの、金箔が貼られておりましたけれども、そうですね、思いのほか大きくはなかったかな。うん、そんなに大きくないですね。で、入るとずっとこう、説明のね、なんかコメントが流れるんですけども、まあ、3分、5分ぐらいもないかな、ぐらいだったんですけども、まあ、ここに、藤原氏の、遺体が安置されてて、みたいな、金色堂の、その、お地蔵さんじゃない、像の下に、仏像の下に安置されてたんですよ。うん。で、何年か前かに、なんていうか、金色堂自体の、なんか調査が行われたらしくって、で、今はその中から取り出されたりしてると思うんですけれども、この、藤原氏4代の遺体が安置されてたんですね、その下に。それはもう、どこにも親子4代っていうかな、で、安置されて、同じ場所に安置されてっていうことは他に例がないらしいですね。はい。大変珍しいということでした。はい。それで、金色堂の宝物庫にも行ったんですけれども、宝物庫の方には、その、安置されてた遺体をくるんでたっていうのかな、なんか一緒に、置かれてた、なんかな、宝石でもないのかな、なんかそういう、いろんな一緒に入ってたものとかが、置いてましたね。だけど、あと着てた服かな、着物みたいなのも、虫がめっちゃ食ってて、虫食いがすごくって、もう本当破片みたいな感じに、もうボロボロなんですけれども、で、入れられてた棺とかね、そういうのも、宝物庫に、配置されてましたね。で、金色堂自体を、今は、修復されてるので、新しく作り変えられたけど、作り変えられる前に、こういう、柱の飾りがありましたっていうのとかの、柱の飾りとかも、見れるようになってたし、あとびっくりしたのが、その、首桶って言ってね、まあ、首だけをこの桶に入れられて、で、安置されてたっていう、ちょっと怖いんですけどね、首が入る、その入れ物っていうのかな。はい、そういうのも置いてありましたね。はい。なんかいろいろ、まあ戦国時代、大変でしたね。はい。そして、ちょっと中尊寺に関しての、ちょっと、ね、本堂の、中に、なんか、こう、靴を脱いで入って、その横に、なんかこう、ちょっとこう、展示っていうかな、中尊寺に関しての、ポスターみたいな、こう、今までの言われみたいなのが、読んでくださいね、的な、自由に、見てくださいねっていう感じの展示があったので、それをちょっと写真を撮らせてもらったので、ちょっと、軽く読みたいと思います。ちょっと今日長くなっちゃったな。中尊寺は、嘉祥3年、850年に、慈覚大師円仁によって改ざんされたと伝えられています。円仁は、中国での9年間にわたる愚法の旅から、密教や念仏などの教えを日本にもたらしました。帰国して後、第3代、天台座図になった円仁は、この前後、東北地方へ布教の旅を行い、平泉の中尊寺、蹴鞠寺、松島の瑞巌寺、山形の立石寺をはじめ多くの寺院を開いたと伝えられています。中尊寺花冠の造営に着手、長寿2年1105年より藤原の清平公が同等伽藍の造営に着手します。 はじめに白河の関過去福島県から外ヶ浜過去青森県まで1丁約109メートルごとに笠外場と呼ばれる供養塔を建て、その中心にある中尊寺の山に一基の塔を建立しました。その後多宝塔や金色堂、さらに金堂、三重の塔、三重の塔、鐘楼、慶像など多くの塔等を増立されました。109メートルごとにね、なんて言うんかな、笠外場、なんて言うんかな、笠外場、供養塔、なんかこう、ちょっとこう、灯籠みたいな形の、なんか赤い、なんだろうな、これ中身まではちょっと見えなかったんですけども、なんかちょっとしたちっちゃい塔みたいなね、やつを109メーターごとに作ったっていうのも、これすごい事業だったと思いますね。もう今でも残ってるところあるのかもしれないですけどね。そして、中尊寺楽慶供養、大治元年1126年、中尊寺大伽藍の楽慶供養が行われます。本尊の浄六釈迦如来の前で清平公が読み上げた願文の内容は、11世紀後半に東北地方で続いた戦、前9年、後3年の戦いで亡くなった生きとし生けるものの霊を、敵味方の区別なく平等に弔い、辺境とされた東北地方に仏国土、仏の教えによる平和な世界を、建設するというものでした。それは戦で父や妻子を失い、骨肉の争いを余儀なくされた、清平公の非戦の決意でした。そして平泉の交流、ちょっとこれがね見にくいんですけど、もうさっき蹴鞠寺って言ったのも通じですね、ごめんなさい、間違えました。二代元平公は毛通寺、三代秀平公は華梁光院を建立し、平泉に仏教文化が花開きます。当時東大寺を大仏殿再建の、ちょっと読めないかな、肝心に平泉を訪れた西行は、北上川の東方に束稲山かな、ちょっとぼやけて見えないんですけど、およを眺め、聞きもせず束稲山の桜花、吉野の他にかかるべしとは、聞いたことすらない、タバシネ山の桜花よ名の知れた、なら吉野の千本桜の他にこれほどの桜の名所があったとは、と読みました。また平泉の北、衣川立ち、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい、には三代秀平公を頼って源義経が身を寄せ、来るべき動乱の幕開けを予感させていました。そして、平泉の滅亡に入っていくんですけども、治承4年1180年、兄源頼朝の挙兵に呼応して伊豆木瀬川の陣に駆けつけた義経は、破竹の勢いで平家を追討し、一躍英雄となります。しかし、頼朝との不和によって追われる身となり、文治3年1187年、再び平泉に身を寄せます。同年10月に秀平公が病死すると、四代安平公は頼朝の圧力に耐えかね、義経を自害に追い込みます。しかし頼朝のもと鎌倉の軍勢は奥州を攻め、文治5年1189年藤原氏は滅亡します。 鎌倉幕府は奥州の国務は藤原氏の先令に従うように命じ、御家人の笠井清重に平泉の安全を保つよう命じました。はい。そして江戸時代に入っていき、江戸時代平泉は伊達藩の領地になります。歴代の伊達公は寺の収入を保証し、同社を修理するなど中尊寺を厚く保護します。参道沿いに立ち並ぶ樹齢350年の杉並木も伊達藩によって植樹されたものです。山内に点在するお堂の多くもこの時代に建立されました。また歴代の伊達藩主は能楽を愛好し、古来中尊寺の僧侶により山内の白山神社に奉納されてきた御神事能を推奨し、能舞台を建立して能装束を奉納しました。はい。その後こう芭蕉が来訪したりとか、国の宝から世界の宝へということで、平成23年2011年には平泉、平泉仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群として世界文化遺産に登録され、奥州藤原氏の平和思想に基づく文化が世界に発信されることになりました、ということがね書かれておりますね。もうね、なんかちょっとびっくりしたのが、この時の4代の安平公の首桶ね、さっき言ってた首桶から発見されたハスの種があるそうなんですね。うん、それが平成10年1998年に開花に成功して、中尊寺ハスとして初夏には清楚な花葉を見せています、ということで、中尊寺ハスっていうのが下に写真があったんですけれども、なんか赤紫色のね綺麗なハスの花ですね。まさかのその首桶にねハスの種が入ってて、それがもう長い年月を経て今の時代に花開くっていうのが、なんかもうすごいなーって、うん、びっくりしましたね。こんなことが現代の文化でできるようになったんですね。はい。まあ、松尾芭蕉のね、句碑とかもありまして、ここで読んだのが、中尊寺を訪れた芭蕉が、かねてより伝え聞いていた金色堂に参詣しますと、してましたね。夏草や強者どもが夢の跡。うん。あと、さみだれの振り残してや光堂。この光堂っていうのがね、金色堂のことなんですけども、源義経が平泉で自害し、奥州藤原氏が滅亡して、500年目にあたる年に芭蕉が訪れて、この句を詠んだと言われております。はい。あ、そんな感じで、ちょっとね、すごく長いこと、読みましたけれども、中尊寺金色堂、ここからまた104キロ戻りまして、もっとかな、空港に向かいます。はい、空港について、もう時間がギリギリなんですけど、もうここでね、どうしてもね、食べてないものがあるということで、牛タンを、もうあと15分ぐらいしかないし、もう混んでるので並んでるしね、大丈夫かな、食べれるかなと思ったんですけど、うん、牛タンがね食べれるこうカウンターばっかりのお店にもう入って、まあ、ちょっと待って、でもうすぐに頼んで、もう来たらすぐにもうぐわーって食べて、もう10分ぐらいで食べました、ね。かき込んで。もうめちゃ、わーってね。大変。で、牛タンも、なんか根元とか真ん中とか先っちょの 方で、なんか味が違うというか噛み応えが違うらしくって、まあ根元の方の方が、なんか、まあ、マグロでいうトロみたいなもんですかね。で、真ん中ら辺が赤身っていう感じで、先っぽはなんか加工品とかによくされるそうですね。はい。で、味噌かわさびかでつけて食べる感じでしたけども、もうどっちも美味しかったですね。私はわさびが好きかなーって感じですけど、塩味でも全然美味しかったですね。で、あと、五穀ご飯とテールスープ、と、牛タン 140g で、1490円でしたね。はい。ありがたや、いただきました。ちょっともうちょっとゆっくりね、食べたかったなはい。で、お土産にもね、すごい、ちょっとこう、いっぱい入った牛タン買っといたんで、帰ってきてからね、留守番してた子供たちと、たくさん食べて、もう大満足でしたけどもね。はい。で、そんなわけでね、もう、全然、登場が、始まりますとか言ってるので、もう、旦那のジョンとね、もう、お別れの、こう、なんていうかな、何もできずに、もう、じゃあね、バイバイみたいな。行ってきますみたいな。おー、バイバイみたいな感じでね、あっという間にお別れして、飛行機に乗り込もうと思ったんですけど、なぜか出発しない。なんかね、準備が遅れてね、ちょっと離陸が遅れますっていうことで、なかなか搭乗できずに、私一番後ろの席を取ってたんですよ。自分で席選べたんですけどね、予約するときに。一番後ろなので、一番窓側なんで、一番先に入らないとみんなの邪魔になるなと思って、一番を、1番3番ぐらいを陣取ってで待ってたんですけど遅れますっていうことで結構ね10分か15分ぐらい待ちましたかね。だからね、もうちょっとゆっくり食べればよかったなって思ったけど、まあ入ってみないとわかんないですからね。はい。まあそんなわけで、長いこと喋りましたけれども、3日間の仙台の東北旅ですね。はい。行ってまいりました。以上、ユンユン東北の旅の巻でした。はい。そして前回ね、お知らせしていました、ポペテン、ポッドキャスターがペンを走らせてん。こちらが、今年の4月6日の土曜日、7日の日曜日と2日間にわたって、心斎橋、ギャラリースペースパレード、大阪ですね、の方でさせていただきます。6日の日が11時から6時まで、7日の日が11時から5時まで、はい、入場無料です。もちろんです。はい。で、グッズ販売とかはありますけれども、気軽に、絵もね、見に来てもらったらいいかなと思います。なんかこう、ね、三人で面白いことをできたらいいね、っていうことで、始めてることなんで、皆さんもね、楽しみに、来られたらいいかなと思ってます。で、天の声トークライブということで、両日とも2時から3時頃ですね、開催予定にしてるんですけれども、まあ、天の声ということで、声だけのトークライブになりますけれども、まあ、ここのね、ポペテンに関しての話だとか、それぞれの、ポッドキャストに対する思いだとかね、そういうのをなんかいろいろ、あと、なんかね、せっかくなんで質問コーナーとかもできたらいいなって勝手に思ってるんですけど、まあちょっと当日ね行き当たりばったりで喋ることになるかなと思いますけども、それも楽しみにねしててもらいたいなと思っております。では、CM 最後に聞いてください。ではそろそろお宿に戻ります。
どうも皆さん、大大大げな時間のおかよです。
トランクルームスタジオのみおです。
ユンユン白書のユンユンです。
いつもはマイクに向かう3人がこの度ペンを取り、皆さんに感動を与えるべく立ち上がりました。
前代未聞のポッドキャスターによるアート展を開催します。
その名もポッドキャスターがペンを走らせ展、略してポペ展。
ラジオや音楽をテーマに3人が思い思いにペンを走らせました。
音の世界を切り取った感動空間をぜひお楽しみください。
開催は4月6日7日の2日間、大阪心斎橋のギャラリースペースパレードにて。詳細はそれぞれのツイッターをチェックしてね。
ペンはマイクより強いかも。私たちのもう一つの顔に会いに、ぜひ皆さんお越しください。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。